笑顔発信中 FM 西東京。
こんばんは、ビクテルの植健です。
ポリムーグです。
こんばんは、レミナです。
はい、今回もレギュラーだけでお送りしております、はい。前回織田の科学についてポリムーグさんがいろいろと話したんで、今回もまだ引っ張ってい
きたいです。もう話切ったよ
先生。生声でね、はい、ポリムーグ先生が、
うん、この間だからそういうことで気づいたんだけど、ちっちゃいシンセラブだから、それでそういうのを検索するの、アナログでミニとかシンセで、グーグルで単語で、そうすると必ずね、ポリさんのアナログシンセルネサスのページに行き着くっていうところに、ね、気づいてる。すげえな、
素晴らしいですね。そうなんだ、コンビ愛ですね。
コンビ愛かどうか分かんないんだけど
いやでもね、実際そうみたいな他の人にもよく言われる、
そうそう、他の人も多分みんなそう思ってるはず。
その時代のそのシンセのことを書いてるページみたいなのはあんまりないよね。だいたいマイナーな話なので、
すごい昔のムーグの話とか人生がいろんな人が書いたりするとか、そうそう、最新の機材についてはもちろん新しいページに載ってるけど、中間の世代のとこないんです
よ、間の話だから。
だからふとだから MAB303 って今売ってんのかな、会社あんのかなと思って探すと、ポリさんのページにとびっくりするっていうのが結構あった。
売ってないけどね今。
売ってないよ、ヤフオクで探してて、今ハーフラックのそういうのが欲しくて欲しくて、この間全然関係ないんだけど、まあ、ハーフラックのローランドの MX10 ってやつやっと買った。
ハーフラックの MX10 ってどういうの？
もうハーフラックのミキサーなんだけども、
ああそれシンセじゃない
じゃないよ。あとハーフラックのギターシンセの GI10 っていうのをやっと買ったんですよ。
それ使えるの GI10 って？
使えるよ、それマイク入力があって GI10 にマイク突っ込んで喋るとミディシンプルエフェクトで、それがすごい面白いそれが。そう、それにシンセ
使う、単なる外部入力、オブジュアリーじゃないんだ。
うん、へ、面白いよそれは。 GI10 の次の GI20 になるとマイク入力がカットされてないん
だ。だからわざわざくだらない機能はいらないと思ってカットされた機能が
そうかもしれない、そういう
喜ばれてるわけね。
うん、まあ、そんな変なね、
変人に、まあ、
変人っていうかね、ポリさんもかなりでもすごい、改めて変人度にびっくりしたって、ポリさんのページ見て、ここまで、ね、細かく書いてる、ね、人はね、よっぽどの、ね、変質表示なんか書けないと思ったもん
大きなお世話だよ
本当に。この間また少しもう一つ発見して、ボコーダーで、変なボコーダーのサイトを検索すると、なんか俺のね、ハテブがヒットするってことに気がついた。ハテナブックマーク、欲しいボコーダーをどんどんハテブにリンクしてるのね俺は、どんどんどんどん。それでいつの間にかね、
それが大人の科学の話なのか
全然関係ないんだけどさ
まあ神聖
どんな2人組なんだって
話、ちっちゃい神聖から発展して、でじゃあちょっと元に戻して前回聞いてない人のために一応説明すると、大人の科学の別冊、なんて名前でしたっけ、タイトルは
シンセサイザークロニクル。
はい、もう松竹さんとか著名な人のインタビューだと解説記事があって、おまけに
学研アナログシンセサイザー SX150。
SX150、
うん、あのね、なんでかっていうと学研電子ブロック EX150 って持ってるでしょ君。
持ってる。
それからね、学研マイキット MX150
持ってた。
それはさ、150種類の回路が作れるっていう意味なんだけど、でそのシリーズで
150種類の音が出る、
多分頑張れば
シンセの S ですかね。
そうそうそうそう、まあそのシリーズのシンセサイザーバージョンですよっていうことですね、 SX150。
なるほど。
ネーミングは私が。
ポリさん
が。本当ですか？
本当。いや、いろいろ候補があったんだけど、俺が挙げた候補に採用された。
なるほどね。
ついにね、うん、シンセサイザーの名付け親になりました。
すごいよ。
素晴らしいじゃない
ですか。っていうか、まあ、そもそもね、さ、テルミーはなんとか頑張って、それでもね、あれ、構想5年なんだって。あのコストで発売できるまで5年間かかったんだって、コストダウンするね。テルミーはなんとかあの値段で出せたけど、さすがにシンセサイザー付録で作るってのは無理じゃないかって、最初は本だけで作る予定だったの、だけど編集部の人たちで会議してる時に、そういうチップをね使えば、ああいうのは原価安いからなんとかなるんじゃないのっていう話になって、じゃあシンセつけましょうよと、
はいはい、
っていう話になってきたんだけど、いや待てと、僕とね編集長、
はいはい、
やっぱり大人の科学なんだからアナログじゃなきゃダメだろうって言い出して、前後も見境もなく、他のスタッフはさ、どうしてそんなアナログにこだわるのかわからないって言うんだけど、俺と編集長がもう強行に、なんとかなんかさ考えましょうっつって、ファミレスかなんかで2人で話してて、そういえばアムデックのパーカッション申請ってあったよねっていう話になって、あれだったらなんとかなるんじゃないかっていうところで、じゃあ本当にアナログでやろうって
出発点なんだ。
最初はヤフオクで落としてさ、アナログパーカッション申請落としてきて、ネット回路調べて、あ、これだったらできるかもねなんつって、で作り始めたんだけど、まあそのままじゃあれだって んで、ね、パクリになっちゃうから、うん、いろいろオリジナルな仕様を考えていくうちに、うん、今の形に落ち着いたって、リボンコントローラー全然違うものになっちゃったけど、
ね、全然違うけどもすごいアイデアだなと思った。
でリボンコントローラーのアイデアっていうのはもともと曲がパーカッションだとやっぱりポンポンって出るだけだから、うん、曲が演奏したいよねっていう話があって、うん、でもその音程を正確に出すっていうのはすごく難しいから、うん、回路がその分必要になるから、うん、それだったらそのテルミみたいにフィミンっていう連続して音程が変わるっていうんだったら一つの音程を出さなきゃいけないっていう決まりはなくなるから、
う
ん、
そうだよね。
で昔スタイロフォンっていうおもちゃみたいなペンで音を出すってやつがあったので、うん、それのインターフェースだったらもっと安くできるかもしれませんよっていう話をしたわけ。
なるほど。
そしたらその編集長がそういえばっつって楽研のその電子ブロックの拡張キットの中にシンセサイザーキットっていうのもあったんだけど、
あるある、
それは音を合成するやつで、うん、それとは別に電子オルガンブロックっていうのがあって、うん、それにはカーボンをなぞると音程が変わるっていうカーボンのね、う
ん、持ってないけど解説だけは読んだ。
それがついてで、それを開発したっていうのは復刻するときに出せないかっつって、
おじゃ
あるって言うんだよ、そういう部品が、じゃあそれ使いましょうよってこと。
すごいね、
うん、トントン拍子に話が進ん でただ最初パーカッションシンセの回路にそれをカーボンの音程のやつを組み込むっていう話だったんだけど、うん、どうもそれは結構大変になるんじゃないかっていう話をしてて、うん、で今度のその本の中にもシンセサイズを自作してる人たちっていうのがいるのよ、
うん、
でその人たちに登場してもらってるコーナーがあるんだけど、うん、そのコーナーに登場してもらうために連絡を取ったわけ、
うん、
で今こういうのを企画してますっつって見せたらさ回路、
うん、
これは面白いですね、
おノリノリで、
ちょっと僕に設計させてもらえませんかっていう話になって、それで全くオリジナルな設計の今のそのシンセに変わったわけ、
そ
こで。だから企画はその全然素人の僕とか学研の編集長とかが最初ずっと企画してて、でそれを趣味で自作でしてるガンさんっていうんだけど、その人が実際の回路に設計し直してくれたの。
へ
え、それで出来上がった。実質その3人で作ったようなもんだよ。
すごい
ね、これはね、
うん、そりゃ名付け親にならないとっていう感じですよ、ね、
だからもう皆さん買ってください、
う
ん、
そうだよ ね、この話どこまでリスナーがついてきてくれるのかちょっと疑問なところも微妙だけれども
何
ここまで話しといてい
やいや
ひどいちゃぶ台返し
みんなついてきてるのノリノリでなるほどと思ってもうなずいてる、うん、ラジオの前で。
いや大丈夫ですよ、
3人ぐらいね、
うん、3人ぐらいもうちょっといるかな、
うん、そのままちょっとポリさんの趣味ということで、
はい、
ポリさんの大好きな、まあ、アーティストの曲をここでまたかけてさらに
関係ないけど
シンセサイザーとは関係がないかもしれませんが、うん、では聞いてください。ディオンヌ・ワービックで I Say A Little Player。
レコードのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
ディオンヌワービックで I Say A Little Player でした。作曲はバカラックっていろんな人にカバーされてますよね。
有名な曲
ポンザベースとかね。
あ、そんなのやってんだ。
うん、ちょっと頭にパッと浮かんだのがポンザベースだったけども、うん、でなぜこれをかけたかというとポリさんライブに行ったという。
見に行きました、
うん、
見に行ったってだけだけどね
行きたかったです、
ね、すごく盛り上がったという噂を
二人で見に行ってきた。
誰と？
佐伯さんと。
佐伯さんとか、へえ、それは何と言っていいかよく分かんないけども、
まあ、何も言わなくていいです有名な人来てたよ、小西さんとか。
あとなんかこのバカラックにかける思いとかそういうのはないの？
ミュージックマガジンにエレキテルのセカンドアルバムの表が載ったでしょ、
うん、
あの時にさ、すごい才能だみたいなことすごい褒めてくれてたじゃない、
うん、
その中に小西チルドレンの最優秀生もしくは、うん、バカラックとかって書いてあったよ。
へえ、
チコリさんのありがたい
バカラックの魂がちゃんと察知した人がいるわけだ。
いるんだよ。
すごいね、それは
すごく嬉しいね。
そのようなわけで、
はい、
今回はですね、大人の科学ですとかまたバカラックですとかちょっと濃いところをお送りしました、
はい、
お相手はエレキテルの上健と
ポリムグと
レミナでした。84.2